ここからは毎週火曜日、台湾在住の片倉恵趣美さんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。台湾の片倉恵趣美さんと、おつなぎしましてね、台湾のお話お聞きしています。さあ、それではこの時間つながっております台湾と早速お呼びしましょう。台湾在住の片倉恵趣美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん、どのようなお話でしょうか。
はい、鈴木さんね、台湾人っていうのは何族でしょうかという質問をされたら何て答えますか。
台湾の人たちのルーツですか。
うん、はい、これ結構ね難しいんですよ。
はい、
うん、まず台湾には複数の、まあ、民族が住んでるんですね。
はい、
これがまず一つ重要なポイントで、いわゆるその普通に我々がこう接する台湾人っていうのは、
はい、
漢民族系の人間なんですよ。漢民族系、はい、うん、でだからいわゆる中国人とかとそのルーツは近いわけですよね。
はい、
ところが今漢人系という言い方をしたのはどうしてかというと、
はい、
純粋に漢人ではないんですよ。
ではなく、はい、
でその他に、台湾にもともと、漢民族系の人々ってのは15世紀、16世紀、17世紀に移住してきた人たちですから、もともと台湾にいたわけじゃないんですよね。じゃあ、もともと台湾にいた人たちはどういう人たちかっていうと、これはマレー・ポリネシア系というふうによく言うんですけど、オーストロネシア語系語族って言語を話すんですけどね、
はい、
いわゆるフィリピンとかインドネシアとか、あっちの人たちと似た系統の人たちなんですよ。でこういう人たちが今原住民族っていうふうに言われてるんですね。
はい、
でさらに戦後になってやってきたいわゆる準中国人っていうのもいるんですよ。
はい、
うん、戦後にね蒋介石と一緒にやってきたその人々っていうのは純粋な中国人、純粋な漢民族ですね。
はい、
うん、でまあもうとにかくこれだけでも複雑なのが分かると思うんですけど、実は今台湾にいる多くの人々っていうのはいわゆる漢人系住民って言い方しましたけど、これ結局何かっていうと、
はい、
中国大陸から渡ってきて台湾で混血した人たちなんですよ。
はい、
でその子孫が今圧倒的多数を占める台湾人と呼ばれる人たちなんですね。はい、今お話したようにいろんな人たちいるんですけど、最も数が多いというか多数派なのはそのいわゆる漢人系住民、いわゆる中国大陸からやってきた人々と台湾の原住民族が混血してできた人たちですね。
はい、
だから、多分リスナーの皆さんもお分かりだと思うんですけど、中国人と台湾人って随分違うと思うんですよ。性格とかね、生き方とか考え方とか、
はい、
もう私みたいにこう住んでると台湾人っていうのは非常に、穏やかだし、協調性があるというかね、許し合う社会なんですね。
はい、
うん、で困ってる人がいたら助けるのは当たり前だと思ってる人が多いですし、もちろんいいところ悪いところあるんですけど、台湾っていうのはやっぱりかなり人柄的には日本人は親しみやすい人々なんですよ。
はい、
うん、こういうね、いろんな背景があるんですけれども、その中でその漢人と接触したことによって混血したことによってアイデンティティを失った人たちがいるんですよ。でこの人たちの村にちょっと行ってきたんですね。
はい、
で今この人たち、これはシラヤ族ってシーラヤっていう名前ね、シラヤ族っていう民族なんですけど、はい、この人たちは今自分たちの伝統文化をこう盛り上げようとして再興させようとして努力してる人たちなんですよ。
はい、
で私はその村に行って何をしてきたかというと、そのお祭りをね、
はい、
こう復活させようと今頑張ってるんですよ。昔ながらのお祭り、
はい、
で私が行った集落っていうのは実はこのお祭りは絶えていなくてずっと続いてる村だったんですね。
はい、
ただやっぱりこう少数派ですし、もうね人数も少ないですし世代交代もしてるんで、もうかなりこの伝統文化が廃れてきてしまってたんですよ。でこれを今頑張って部族の伝統文化をもう一回盛り上げようと頑張ってるんですね。そういう人たちがいるんですよ。で、そういう人たちを台湾社会はどうしようとしてるかっていうところはちょっと今日お話したいことなんですけど、
はい、
今台湾政府が目指しているものっていうのはどんな政策かっていうと、台湾にいるすべての人、すべての民族、すべての、人々を、平等に扱って、 で、それぞれの人がそれぞれの自分なりの、まあ、幸せを追求することを応援する社会っていうのを目指してるんですよ。
はい。
これなんかよく台湾人これよく言うんですけどね、このそれぞれが自分なりの幸せを追求できる自由っていうのを、そのこれ言い方変えれば差別がないとか、
はい、
環境によってね区別差別をしないとか、独裁者の存在を許さないとか、まあ、いろんなこと見えてきますよね。で、これ以前ねこの番組でもお話したことあるかもしれませんけど、同性婚に対してとかね、
はい、
同性愛者に対してとかすごく進んでるんですよ台湾って。で同性婚をねアジアで最初にこう認めた国ではありますし、もう半年ぐらい前になりますけど、男性同士で結婚した人にその養子を認めたっていうのがあるんですね。でそういうのもすごくこう今進んでるというか解明的なんですよね。はい、でもそれなぜそういうことを一生懸命やるのかっていうと、どんな人たちでもどんな、ね、個性を持ってる人でもみんながこう幸せを追求できる社会っていう、まあ、繰り返しますけど、それを目指していると、
はい、
だからその少数派になってしまった、もう自分たちの部族文化を失ってしまったように見える白蟻族の人たちもできる限り周りの人が応援するっていうところをね、こう、まあ、私今回ずっと見てて感じたんですよね。
はい、
もちろん当人たち頑張っていろいろやってるんですけど、それだけじゃなくて周りの人たちの目が温かいっていうかね、そういうところにこう台湾の今の姿っていうのがあるのかなって思ったりしました。はい、だからまあ今ねこう台湾も旅行が解禁されてこれから日本の人たくさん来ると思いますけど、ぜひそういうね台湾社会が目指す今っていうのは何なのかっていうことをねちょっと見ていただくと、ちょっと変わった台湾が見えてくるっていうか、今まで見てきた台湾と一味違う表情が見えてくるんじゃないかなって思うんですよね。
はい
はい、まあ、だからまあちょっとね次の旅行は少し一歩踏み込んでね台湾社会を見つめていただきたいなって思います。
はい、ちなみに片倉さん、白蟻族の皆さんっていうのはこうどういったルーツが持ってらっしゃるんですか？
うん、これがね、すごくいい質問ですね。謎なんですよ。
謎？
これね、台湾の原住民族ってどこから来たかとか、どういうふうに生まれたかって分かってないんですよね。で、原住民族って言われる、その元々台湾の人たちって今人口で言えば50万ちょっとしかいないんですよ。
はい、
台湾の人口2320万ですよね。そのうちの50万しかいないんですよ。2% しかいないんですよ。ところがこの 2% の中に16の部族がいて、これはもうバラバラの文化を持ってるんですよ。まとまった一つの民族じゃないんですよ。
じゃなく
で、うん、この16って言いましたけど、16は全部言語違いますし、
はい、
だから日本人が台湾を通した時代に日本語を教え込みますよね。だから彼らの異部族間のコミュニケーション言語は日本語だったっていうのはそういうところから来るんですよ。うん、だからこの白蟻族も、まあ、今ね、まあ、いろんな伝説だとかそういうのを今どんどん一生懸命調べて、その老人たちからねお話を聞いたり、
はい、
いろいろやってね、そのか自分たちのこの歩みを再発見してる努力をね、再発見する努力をしてるんですね。まあ、またこういう話もね、ちょっと詳しくまたお話しできればね、
はい、
まあ、やってお話してみたいと思いますけど。
はい、ありがとうございます。今日は片倉さん取材席からね、こちら台湾エクスプレスご出演していただきました。今週の台湾エクスプレス、台湾とつないで片倉芳美さんにお話をご紹介していただきました。片倉芳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。